エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
日本全国に雨が降らないので大変なことになっている昨今でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
ついに花粉もね、
あ、
来てるんで、雨との関係性もあるよね、多分ね。
そうですね、晴れて風が強い方が花粉は飛びますよね。
そろそろなのでやばい、あの季節が来たなと感じてますけども、
はい、そうですね。
あの先週あのここでね、エアポッツの右側が見つからないって話をしましたけども、アップデートがあるんでちょっとしようかなと思っていまして。
どうなりましたか？
ついにね、金属探知機を買うってところまで行ったんですよ。
うん、本当に買ったんだ。
ただね、あのあれじゃないですよ、腰を伸ばした感じで、こう地面に向けていけるような、あれではなくって、
なるほどね、埋蔵金探してる人が使ってるやつじゃない。
ではなく、空港の人が持ってるような手持ちの、なんか、円が先にくっついてるような。
はいはいはい。
やつですよ。
ゲートのところで、
そう。
金庫ってなった人に、ちょっとあなたこっち来てって言われるやつですね。
ボディチェック用の形ですよね、だからね。
はい。
そのレベルだとね、1890円ぐらいでアマゾンで売ってたんで。
そうなんですよ。あれ不思議ですよね。
まあいいかと思って。
うん。まあ片方買うより安いからね。
構造としては異常に単純なんだと思うんだけど。
そうだね。
なんでっかい磁石なのか、うん、多分磁石的なものなんだろうね。で、鉄でこう、ちょっと引っ張られてるか、何かを感じるとなるっていうぐらいだから、まあ、でっかい磁石みたいなもんなのかもしれないですけどね。
まあ、その場合はね、鉄しか引っかかんないですけどね。
あ、そうか、鉄じゃないものも引っかかるのか。金属だからね。
はい。
そうか。
まあなんか、何らかのレーザー出して反射で計測するとかそういう感じじゃないの？
ちょっと、精度のほどはわからないけども。
はい。
うん。でも、いやいや、結果はやっぱり見つかんないんですけどね。それでもね。こうなると、もう、やっぱり次の手がないよねっていうところまで来てるんですよね。
一応お聞きしますけども、
うん。
お腹には当てましたか？
いや、一応やっててみたけど、まあ、4週間前ともなってるので、さすがに、もう反応しないこのレベルになってるかな、もしあったとしてもと。
ああ。
金属が溶け出しているんじゃないかと思いますけど。
その場合危ないですよね。リチウムイオンバッテリーが。
体内にね。
危ないですよ。
あれ、アイアンマーみたいになってる可能性あるよね。
ああ。
なんとか、あのパワーみたいなやつが、もうこう、胸のとこにこう、引っかかってですね。
何らかのエナジーが発揮される可能性があるよね。
可能性あるよね。まあ、一応ね、機械としては、はい、まあまあ反応は多分良いんだと思うんですよ。例えば、ベッドでね、寝てた時だからってやると、逆に言うとベッドのスプリングで全部反応するから、ベッドは全面光るんですよね。ピーピー言ってるんですよ。だから。まあわかるけどと、まあここは確かにね、いいやと。さすがにもう。どちらかっていうと、その、ベッドカバーとかさ、そういう、うん、そういうとこに入り込んじゃうだろうなと思って。やるんだけど、布団カバーのチャックにも反応してしまうんだよ、ね。
おお。
いや、結果、調べなきゃいけないって意味では一緒なんだよね。
ああ、そうか。
あるかなって思わせるんだけど、いや、これはチャックに反応してるなみたいな。
ああ、結構いいおもちゃを買いましたね。
だから、今後この1800円分の、なんでしょう、レアアースとかをさ、どっかで発掘しない限りは、後が、元が取れないっていうか。
残念なことにね、地球上の表面大半は鉄なんですよね。
なんかでもさ、いやでもね、例えばだけど、その、落とし物系ね、指輪とかは発見できるかもしれないね。
うん、ああ、そうですね、
うん。海岸とかでさ、公園とかでさ。
そうね。まあ、砂鉄に反応しなければね。
そっか、砂鉄。どうなんだろうね。ちょっとだからそこをやってみたいんだよね、本当。そこは反応せず本当にね、金属だったら、まあおもちゃとして面白いなと思うし。
そうですね。
まあ1800円分は遊べるだろうとは思ってはいるけど、
ね、まあ普通にね、宝探しゲームみたいな。
うん。とりあえずはね、できたくはないけど、まあちょっと今のところ使い道がないよね、これ。
ああ。
正直。
思った以上に現代人のお部屋の中は金属で溢れてるからね。
そういうことなんだよね、だから。多すぎてもやっぱり役に立たないってことだからね。
そういうことですよね。
うーん。
そう、スプリングか。それは結構盲点だったな。 多分木製のベッドでもビスとかそういうのに引っかかるんでしょうね。
まあ気が、いや、ほんと、そのレベルでなるよね。
うん。
まあだから、結構そうすると、あ、ここはこれだって外せばね、いや、いいんですよ。それがずっとなりっぱなしってわけじゃないから、
はい。
指向性は高いっちゃ高いから、遊びには使えるとは思います、確かに。
はいはいはい。
なんか隠したもんとかを、本当にゲームとしてはできるし、あとは、もう本当に何ですか、うちに来た人を一人一人チェックするゲームぐらいしかできないですよ。
そうだね。こっから先には要人がいるんでゲームができるよね。
とりあえずあれだよね、宅急便の人とかは、ね、ちょっと待てと、その荷物待てみたいな感じで。ピピピピやるとかっていうゲーム、遊びはできますよ。
あ、
置き配を勝手にするな、みたいな、
ね。あ逐一チェックをするっていう感じで。
危ないじゃないか、爆発物かもしれないっていうね、遊びはできるよね。
そうだね。電車の中でいきなり取り出してみるとかね。うん。
そうですね。だからそう、まあ、それぐらいかな。要人警護ゲームだよね。
とはもう人ん家に行ったらもうそこら中ソファーとか座布団の下とかを全部やって小銭を集めるみたいな。うん。それで1800円元取っていこうっていう。
まあ、そっちの方が確かにね、現金なんでね、回収は早いよね。
そうですね。うん。
一日さ、そういう公演とかをやるとさ、
はい、
50円ぐらいになるのかな。
ああ。よくね、自販機のお釣りを探したらみたいな話がありますけどね。
わかんないけどね。
最近はよりなくなってるんじゃないですかね。やっぱり電子マネーが使われるようになったから。
ああ。じゃあ落ちてるスイカに反応するかみたいな、そういう世界だね。
そうだね。IC チップに引っかかってくれれば。
いいんですけどね。携帯、そうか。スマホとかにもちろん反応はするけど、ねえ。まあ、落ちてはあんまいないしね。
だから今回のあなたみたいな場合以外に、誰がそれ買ってるのかっていうね。
じゃあなんか一応ね、私も口コミを見たんですよ。
はい。
それは謎なんだよね。なんかこれ精度が高くて、非常になんか、こう、初心者にもおすすめですみたいなコメントとかがあって。初心者っていうのは何の業界での初心者なんだろうとかね。
あ、
考えさせられるコメントが多くて。
ねえ、うん、だって仕事で使うものだったら会社から支給されるじゃないですか。
まあ、
備品としてね。
そうだね。だから毎回使うもんじゃないけど、なんか確かにその仕事上、なんだっけな、埋まっちゃった、雑草で見えなくなったマンホールを探すのに役立ちましたみたいな口コミとかあると、
ああ、
なるほどなるほどと。
それは、例えば、配管業者の人とかは会社で買わないんだって、
うん。まあだからそこまでじゃないもんなんでしょうね、その。
ああ、そうか。会社で買ったものをレビューしてくれてるのかもしれないね。
あ、そうそうそう。だから会社のなんか敷地に、まああると、あるマンホールを探すのが、要はいちいち雑草を刈るのは面倒なのでと。まあ確かにそう言われりゃそうだなとか。まああとはね、はい、まあだから探し、まあ、ゲームっていうか本当になんていうんですか、金属とかを探してる人が世の中にはいるんだなと。世界中のレビューとかがあって、なんか、トレジャーなんとかみたいなゲームがあるんだろうね。
ああ、まあ、レジャー目的と、まあ、あとはあれだね、うん、食品関係だね。
あ、そういうのはあるだろうね。それは多分、ちゃんとしたものを使っているから趣味ではないんだろうけどね。
そうだね。なんか、魚を釣って、針を飲み込んでないかみたいな。
そうね、そうね。
うん。
あとはあれかな、あれはあるみたい。
はい、
ピアスをなくした人とか。
お。
近しいよね、私の悩みに。
そうですね。
家でピアスがなくなったので、みたいなとか。
で、同じように、やっぱりこれじゃ見つかんねえなっていう結論に。うん、
いや、わかんないよ。見つかっているのかもしれないけど、そういう人は。
日本家屋でピアスをなくした人は見つかっただろうね。現代的な鉄筋コンクリートのマンションとかだとなかなか難しそう。
まあだから、ちょうど落ちてる場所がいいかどうかだからね。確かにね。
そうだね。
まあ、運もありますよ。
できれば和室でなくしてほしかったですよね。うん、
そうだね。ちょっと金属に囲まれてない世界であれば、さすがに目立ちますから。
そうですよ。
うん、
もう次は X 線しかないよね。
ああ、非破壊検査みたいなやつですね。だからね。まず私が X 線を取った方がいいんじゃないかって気はしなくもないけどね。
もしかしたらまだどっかにあるかもしれないもんね。
うん、うん、うん。
あの、ほら、よくさ、尿管結石とかになった時に、
うん、
ちょうどいいところに引っかかって痛くなくなりましたみたいな話があるじゃないですか。
ああ、その、ちょうどね。まあ、出てくると痛いけどってやつね。
そうそう。あれと同じで胃袋からこう腸に回っていくところのいい角に引っかかってるんでみたいな、
そういう可能性はあるのかな。
あるよね、 L 字型してるから。
いやー困るねそれはね。かといって出やすくいい流線形にしましたっていうとちょっとね、ああイヤホンとしての機能が失われるんで
ね。そうですよね。まあなくすのが悪いんだろうっていう話になっちゃうもんね。
そうか、口。まあそうね。まあ、まあでもお尻からっていうのも中国から多分そろそろ出てきますよね。エアポッツをお尻から入れた人の事件。多分。
しかも大音量を流したままっていうね。
ビートを感じたかったんだみたいなこと言いかねないからね。うん、
まあビートっていうか中国の場合は、お尻の穴健康法ですよね。
ああ、ナマズではなく最近はワイヤレスイヤホンのが効くと。うん、
はい、
入れて大音量で震わせるんだと。
そうするともう非常に快適だと。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見ご感想を募集しています。番組公式ツイッターはアットマークラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月5日、MBS ニュース。運転席ドアの鍵穴にクソ。トラックのドアの鍵穴周辺にクソを塗りつけてひどく汚した疑いで、近くに住む男55歳が器物損壊の疑いで逮捕されました。警察によると男は去年11月、一時的に止めてあった他人のトラックの運転席ドアの鍵穴と周辺の溝部分にクソを塗りつけた疑いで約5万5千円相当の被害が出たということです。当時被害男性は管理する敷地と道路の間に車を止めていたと言い、クソに気づいて警察に被害を申告。警察が防犯カメラを操作すると犬の散歩中の人物が不審な動きをする様子が映っていたことなどで容疑者の特定につながったということです。調べに対し男はトラックに犬のうんちを塗りつけましたと容疑を認め、駐車問題で腹を立てていたとも話しているということです。過去に車の駐車をめぐり双方でやり取りをしたケースがあったとみられ、警察は動機などを調べているということです。
迷惑駐車ね。
うーん。
あー、そういうこと。
迷惑駐車に対して迷惑塗りたくり。
まあまあやるよねそれは。
まあ思いつきはするだろうけどね。
しかもその場で調達している感じもするしね。
っていうかそのために散歩コース変えただろっていうね。
いやでも犬ってそのさ、はい、ポイントがあるでしょうから、サーダセサーダセって言ってもそこには出ないと思うんですけどね。
じゃああれですよ、つまりここで犬の糞を塗りたくる直前まではただのいい飼い主ですよね。ちゃんと糞回収してるわけですよ。
確かにそうだ、うん、なるほどね。
あれか、その鍵穴はもう使えないから交換とかになると、うん、これでまあ約5万円ぐらい。
確かにね、取り除くのが非常に面倒なところに やってきますね。
面倒ですよね。全部分解して洗えばまあ使えなくはないんだろうけどもっていう感じですね。
うん、逆に滑りが良くなるとかないもんね。
ないですよ。よほど普段から脂っこい食事をさせてない限りは。うん、犬の健康に悪いですもんね。
ああ、そうか、そうか。
うん、
クレ556みたいなね。うん、売り出したよ、そしたらね。
ああ。シリコン製のうんこを出す犬っていうことですよね。うん、
そう。5116みたいな、そういう怪しい数字の商品をね、出してもいいかなと。
5116っていうね。2月5日、毎日新聞。K 警察の懲戒処分、ここ10年で最多。2025年に懲戒処分を受けた全国の警察官や警察職員は前年比98人、41% 増の337人で過去10年で最多になりました。年代別では20代以下が113人で全体の 33.5% を占め、30代が81人、40代が77人、50代以上が66人でした。処分の内訳は、免職が前年比14人増えて44人、停職が21人増えて97人、減給が40人増えて144人、戒告が23人増えて52人です。業務上の行為で処分されたのは49人増えて102人と11年ぶりに100人台になりました。全体のうち逮捕されたのは7人増えて64人です。理由別に見ると、セクハラや不適切交際などの異性関係が104人、うち免職が11人で最多。他は窃盗、詐欺、横領が63人、免職がうち20人、職務放棄などが44人、交通事故や違反が40人で、免職は7人の順に多かったということです。オンラインカジノの利用をめぐって処分されたのは22人で、若い世代が目立ちました。都道府県別では、オンラインカジノの利用や勤務中の飲食、パチンコの発覚が相次いだ兵庫県警が30人増えて50人の最多になり、女性が死亡したストーカー事件への対応が不適切だった神奈川県警が22人増えた34人で次に多い結果になりました。他は警視庁が10人増えて30人、大阪府警が12人増えた26人と続いたということです。
なるほど、だいぶ多いですね。
まあ肌感覚として正しいですね。
まあ取り上げる件数を考えると上がってるからね。比率はこんなもんでしょう。
まあ我々が取り上げない、本当にろくでもない事件がまだまだいっぱいあるっていうね。
いや、なんか内部の規律の問題系はまだしもさ、窃盗詐欺みたいなさ、はい、もはやさ、それはさ、そこはダメだろうっていうのが増えてますけどね。
そうなんですよね。窃盗詐欺横領が63人ですよ。一番多いのが異性関係で104人ですよね。二番目が犯罪ですから。
そこだいぶ線がね、あると思いますけど、そこ
だいぶ違いますよね。
いや、これはちょっとね、安心できない。
できない。
安心できないですね、これね。
まんべんなく多いんだもん。20代以下がまあ全体の 30% を占めてて、113人っていうことですけど、
うん、
30代も81人、40代も77人、50代も66人。若いやつが飛び抜けてるけど、他も結構普通にひどいっていう。
もう組織としてってことだね。
そういうことですよね。
完全にダメですっていう。
警察全体の問題ですよ。で、ほら、しかもさ、例えば、2番目に多かった詐欺とか横領とか窃盗の中で、お金がなくって仕方がなくてやりましたみたいなことが多い。だとすれば、じゃあそれは給料の問題だったりとか、生活環境の問題だったりするから改善の仕様があるじゃないですか。異性関係ってのはさ、全般的に緩くなってるだけじゃないですか。普通にさ、一般的な社会の中で、そんなに多くないですよね。
そうね、まあだから、すごく制服であるっていう点と、交番というシチュエーション萌えがやっぱり強いってことがわかりますよね、ここからは。
そうですよね、うん。プレイ内容とプレイ場所が揃ってるってことですもんね。
うん、ねえ、これはそうだと思いますよ。
ですかね。
あと、夜勤とかがあるからね、普通あんまないような。
そうだ。まあ、基本24時間営業で3交代とかですから、必ず1週間のうち何回か回ってくるみたいなことですもんね。
そう。これがやっぱちょっと特殊性としては、興奮を高める可能性はありますね。
そうですよね。ましてやね、昨今男女も普通に平等ですから、男子校女子校みたいな交番とかないじゃないですか。
ああ、そうか、そういう意味だよね。
そうすると間違いも起こりやすくなる。
ハプニング交番がね、いっぱいあるわけですよね。
突然いろいろと始まってしまうっていうことでね。
うん、
警察庁からしてみればどういうハプニングだって話ですけど。
いやでもな、これちょっとこう、さすがにね、どうにかしてもらいたいと言いながら、まあでもあれかな、その、お金がとかっていうのだと、他に出てきた、オンカジも影響あるかもしれないですよね。そこで負けてるっていうさ。うん、
まあ、オンカジ自体は、全体の1割にも満たないんですけど、若い世代がハマっちゃってると。
ああ。
まあ、だからこれはね、最近よく聞く特流とかに騙されちゃうのと同じで、まあ、ちょっとリテラシーの問題だったりするでしょうね。
そうだよね。やっちゃいけないとそんなに思いませんでしたみたいなとこもあるだろ
うし。そうそうそう。向こうは巧妙に合法っぽく迫ってくるわけですよね。
うん。そうね。
で、まあ、あとは我々の肌感覚がぴったり合うのは、1位が兵庫県警で2位が神奈川県警ってことですよね。
まあ、大体件数合ってるね。
そうなんですよ。
うん、売り上げてるからね。
まあ、これは取り上げないですけど、神奈川県警が交通違反の切符を水増ししてたっていうのがちょっと、最近明るみに出ましたけど、うん、
あの。不思議ではないですよね。
そうなんですよ。だけど、なんというか、神奈川県警は内部でちゃんと調べるから明るみに出るだけだ説ってのもあるよね。
ああ、それもそう言われてみるとそうか、
うん。うん。他のところは揉み消してるんじゃないかっていうね。
じゃあこの処分だって氷山のね、一角かもしれないわけで。
そうだね。
うん。
部長が、まあまあここは一つっていうことで、ごまかしてる可能性があるっていうところもいくつもあるでしょう。
ねえ。これはちょっとやっぱ、ちょっとこれは、規律の問題だよね。
そうですね。うん、しかもこれから少子化で警察官になる人も当然減ると内部の規律はより厳しさを増すよね。
そうね。どうしますかだよね、本当に。
やっぱこち亀連載再開しかないかな。
草の根的にね。
そう。
草の根的にやっぱり警察をアピールする場がなくなってるのが原因ですと。
ああ。
言った方がいいかもしれない。
そうですよね。こち亀の単行本の売り上げと警察官の不祥事の数がちゃんと反比例してればよかったんですよ。うん。こち亀やめた途端にこんなに回数増えてるじゃないかと。
そう。
うん。
あれはだからあれかもね。教育書なんだよね。
そう、
ね。警察ってこれやるとこう捕まっちゃうし怒られちゃうんだっていうのね。こう。知るにはいいんだよね。
だってさ、連載してたら、絶対、りょうさん音火事やってるじゃないですか。
確かに。
絶対運営側に回ってるはずですよ。
絶対そうだよね。そうだよね。うん、やっぱ啓蒙書として正しいんだよね、やっぱね。
正しかったね。だからまあ、第2位、第3のこち亀が現れるのを待つしかない。
そうだね。
うん。2月5日、テレビ朝日。焼肉店で牛肉を盗む男を逮捕、
うん。
東京足立区の焼肉店に侵入し、冷蔵庫からロースや上カルビなど牛肉8キロ、6万2000円相当を盗んだとして、47歳の男が逮捕されました。すべて一人で食べたと容疑を認めているということです。警視庁によると、容疑者はドライバーで窓ガラスを割り、鍵を開けて店に侵入していました。盗まれた牛肉は店で仕込んでいたロースやハラミ、上カルビなどで、中には仙台牛などのブランド牛もありました。うん、仕事を辞めて収入がなくてやりました。すべて一人で食べたと容疑を認めているということです、
うん。
足立区内などの飲食店では同様の被害が確認されていて、警視庁が関連を調べているということです。
それしか盗んでないんだもんね。お金とかじゃなくさ。
そうだね。
うーん、
とりあえず食べるもんさえあればと。
でも罪は一緒だと思うんだけどね。ああ、ね。
そうですね。まあ何を盗もうが罪は一緒ですけど。
いや、なんか6キロの肉はさ。
8キロですね。
8キロの肉じゃそんなに持たないしさ。
はい。
次の元手にもならないしさ。っていうね、ああ。
そうだね。継続性がないですよね。
一応お金であればそれを元手にね、いやまあ何をするか分かんないですけど、ちょっとこう再起をかけてとかさ、はい、ね、うん、あるかもしんないけど、肉だけ食べ終わってもね。
そうですね。この8キロの肉を転売してっていうことにはなってないわけですよね。
ねえ、まあまあ確かにちょっと難しいのかもしんないけどね、その量だけをいきなり転売するっていう
ことね。そうですよね。何の取引の実績もないのに、ただいきなり牛肉だけ売ってくるっていう。
駅前で売ってるともおかしいし、みたいなね。うん、肉の叩き売りみたいなね。
ああ。いきなりね、福島の桃みたいにね。うん。
まあだけど、なのでなんかこの人は、まあ犯罪なのでね、まああんまいいとは言いませんけど、そこにも戦略がないなっていうね。
もうだから切羽詰まってて、本当のお腹減ってたんですかね。
もうちょっと少なめに行こうよだったらって感じだよね。ああ、そうね。
そう、美味しく食べられるだけにしようよっていう。
そうそうそう。
もうわかんないけどね。何日にも分けて熟成度合いを楽しんでたかもしんないから。
うん、ああ、熟成肉。
はい、うん、一部は焼肉のタレに漬け込んだり。うん、
そうか。まあまあね、いろいろまだできるか。そうですね。ね、
まあ、人が食べる量なんてのは1日多分1キロもないでしょうからね。
1
週間ぐらいで食い切ったんじゃないですか。
ね、 冷蔵庫にまあ入るっちゃ入るのか。あ、それぐらいだね。
そうだね。うん。
なんかそれを家に釣ってさ、
はい。
何ですか、ケバムみたいにして食べるとかさ。それでフードトラックで売り出すとかだったら、ちょっと次につながるしさ。
そうだね。モンスターハンターみたいにくるくる回して焼いていればね。
あ、そうだね。
うん。美味しく焼けましたってことで、一切れ300円みたいな。
もしかしたらね。そう。ちょっとお金になったかもしれない。
それがこのチェーン店の始まりなんですよ。
いや、最初ダメだろ、最初っていうね。ああ。
2月5日、CNN。食品店を襲った窃盗団。
うん。
カナダのモントリオールで3日の夜、ロビンフッドに扮した窃盗団が食品店に押し入って盗んだ商品を近所の住民に配る事件が発生しました。
おお。
路地裏のロビンたちを名乗る集団は、約60人がロビンフッド風の羽根付き帽子を被るなどして健康食品店に侵入し、盗んだ食品を市内のみんなの冷蔵庫に配ったと主張。
うん。
自分たちの行為を食品インフレに対する政治活動と位置づけました。
うん。
この集団は昨年12月、サンタとトナカイの格好をしてモントリオール市内の食品店に押し寄せ、盗んだ食品をラッピングしてクリスマスツリーの下に置くなどしていました。
おお。
カナダではインフレの影響で食品価格が高騰し、生活費が大きな問題になっています。窃盗団の声明の中で、フランシスを名乗るメンバーは、仕事が2つあっても食べて住んで家族を養うにはまだ足りない、そんな時はどんな手段だって正当だと主張しています。
うん。
モントリオール警察は4日、今回の窃盗及び落書きについて捜査に乗り出したことを確認。負傷者はなく、これまでのところ容疑者は逮捕されていません。被害額は数千ドルと推定していて、盗まれた商品は回収されていないということです。
うん。
警察は12月のサンタの窃盗事件についても捜査中で、こちらも逮捕者は出ていないということです。
なるほど。
ロビンフッドね。
まあ日本だとあれか、ネズミ小僧みたいな感じだけど。
そうですね、義賊ってやつ。
うん、まあまあそうね、欧米ではロビンフッドだね。
そうですね。あれはでもどんなストーリーなのか具体的に思い出せないですね。
うん。
緑色の服を着て弓矢を撃っているっていうイメージしかない。
多分弱い者の解放の前に立ったんじゃないかと思いますけど
ね。ああ、なんとなくね。
多分だからそういうことなんだろうけど。
なんだろうね。実在するかどうかもちょっと曖昧ですよね。
何かの冒険小説だった気がしますので、実在はしないんだろうね、多分ね。
どうなんでしょうね。うん、語り継がれる系ですか？
そう。まあ、弓矢のイメージは強いけどね。今回は使ってなさそうだしね。
弓矢でね、矢の先っちょに盗んだ食料品を入れた袋を取り付けて、
ああ。
それを窓に向けて撃つ。
確かにそういうのありそうだけど。
みたいなことをしてれば。
あんまり弓矢にはこだわってなさそうだったから、
今回ね。そうですよね。うん。
なるほど。ビンフに扮して、でも全然なんていうんですか、まあ強盗ではないから、はい、あんま脅したりはしてないのかな。なんとなくこうわーってきて取ってっちゃってる感じだもんね。
そうですね。よく海外のびっくり映像みたいなやつで見る感じの、集団で店に入ってドカッと万引きしていくような感じ。
ああ、イナゴのようなやつね。一軍ね。
ちょっと違うのは、みんな緑色だってことですよね。
まあその時点で若干もうちょっとこうなんだなんだってなってパニックになるから、うん、いいのかもね、いいのかもねっていうのは対応できないのかもね。
そう、お店の方としてはね。
うん。
うん。元々は多分、まあ物語になってるぐらいだから、ロビンフッド自体はいい人なんでしょうけど、そいつらが集団で万引きに来るとは思わないもんね。
そうだね。あ、でもこれは、その、すごく、まあ、インフレがすごいということなんで、はい、日本で起きてもおかしくはないですよね、これね。
あ、そうですよね。早く高市さんが消費税を下げないと。
同じことが起きてもおかしくないです。
みんなほっかむりをかぶって
ネズミ小僧たちがね、うん、消費税なんかじゃ足りないんだってことかもしれないしね。そんなね。
そうですよね。
本体価格がっていう、
ああ、
本体価格が高いですっていうねこともありますから。
卵が300円なんですよっていうね。
ねえ、そうそうそうそう、うん、
そうか。でも確かネズミ小僧は小判ですよね、配ってたの。
うん、まあだからそっちの方が腐らないしいいよ ね、 っていうね。
そうですけど、なおさら今金も高騰してますからね。
それすらできないと。
できない可能性がありますよ。大体どっから盗むんですか。大吉ですか。
いや、そうだね。これなんかちょっと前のほら、米の価格が高いとかだったら、本当に米を盗んで配るみたいなのが、江戸時代っぽくていいよね。
そうだね、うん。現代にも米騒動は新しい形で起こるんだなっていう。
そう。
うん。
これ人ごとじゃないですね、これは、この状況は。
なんか、アメリカとかだとさ、ほら、集めた食料を配るみたいなことやってたりするじゃないですか。
はいはいはい。
カナダにもありそうなもんですけどね。
あるんでしょうけど、そんないいものが集まるわけじゃないだろうし。
あ、なるほど。そうですね。この人たち、わざわざ健康食品店に侵入してますからね。
そうだよね。だからそう、そんな、配られているものなんて劣悪なもしかしたらものかもしれないからね。
ああ、そうか。前にも同じようなこと言いましたけど、やっぱ安くて手に入りやすいものは太りやすいものが多いですからね。
ね、栄養がなくてっていうものが今は多いだろうから。
そうなるとやっぱり健康食品店の方が健康的だと。
まあ、ここに完全にあれですよね、分断の社会を映してますもんね。
実際深刻だってことですかね。
まあそうだろうね。まあでもどうなんですかね、日本でやろうとしたら、
はい、
まあ、コンビニとかね、まあなるのかもしんないですけど。
そうね、
お弁当とかね、
あ、
それこそ
そうだね、
取られて配るみたいな、
オリジン弁当とかに集団で。
ちょっとでもどこの世界もだから、これはなんでしょう、なんかこうちょっとやっぱり時代が巻き戻りすぎてるよ ね。
そう
ね、昔はすごいあった話なんだろうけど、あとあれか、日本だったらどうなんだろうね、
はい、
なんだろう、もし取られて配られるとしたら、なんとなくあれだよね、富の象徴みたいなものがやられそうだよね、なんかね、高級なもんとかね。
高級なもの。
あれだ、もう聞かないか最近、高級食パンとかはね。強奪されて、こう、6枚切りにして配られるみたいなことがあるかなと思ったんだけどね。
そうね。わざわざ、どんどん潰れて少なくなっている生食パンみたいなお店からね。
そうか。
誰かもいただきました。パンヘッドさん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月6日、読売新聞。交番に落とし物を届けた男、窃盗で逮捕。放浪金を騙し取ったとして、警視庁深川署は5日、江東区の男57歳を詐欺と窃盗の疑いで逮捕しました、
うん。
発表によると、男は昨年10月14日、飲食店で盗んだ男性のスマートフォンを拾得物として交番に届け、同20日に男性に放浪金を請求して5000円を騙し取った疑いです、
うん。
調べに対し、落とし物を拾って届けただけで、放浪金は当然の権利だと容疑を否認しているということです。
うん、
飲食店内で男性が席を離れた隙に机の上からスマホを持ち去る様子が防犯カメラに映っていました。男は2023年以降、都内の交番に60回以上拾得物を届けて14人から放浪金を受け取っていて、署が詳しい経緯を調べているということです。
ちょっとそれはね、異常値だからね。
そうだね。その都内の交番に60回以上っていう書き方をされてるっていうことなので、多分、いろんな交番に分散してはいたと思うんですよ。だとは思うんですけど、やっぱ今コンピューターで繋がってるからね。だってね、一生のうちに交番に落とし物届けるなんてのは、まあ片手か両手でギリギリ数えられるぐらいじゃないですか。それがね、たった3年で60回ですから。
まあ、でも、なんだろうね、やっぱり、窃盗にならないレベルで行こうと思うとこれなんだ。
あ、そうか。
5000円でもいい、ね、いいと。うん。
現代でスマホなくしちゃうと、5000円じゃ効かないデメリットはありますよね。
うん。普通だったらそのスマホを、もっと価値を生むものに普通は処分していくけど、うん、ね、中のデータだったり、あとは物だって何万とかで売れる世界だけど、はい、そういうのは面倒なのでと。
あ、そうだね。そう、だってね、それをお金に変えるのはやっぱり何らかの裏道を知ってないといけないし、自分もそっちに片足突っ込まなきゃいけないわけですよね。
そこまで悪じゃないんです、私は。ってことを、なんか、保ってるよね。
小遣い稼ぎ感が出てる、ちょっと姑息ですよね。
そうね、ちょうどまあグレーゾーンを歩いてますってことか。
本人はそのつもりだったんでしょうけど、真っ黒でしたっていう感じかな。
そうね、やっぱり。まあでも、あ、そう、窃盗ついちゃってんだもんね、結局ね。
そうですね。
結局窃盗罪なんだもんね。
まあ窃盗と、あと詐欺ですよね。
まあトイレにさ、行っ が好きじゃなくって立ち去ってたら習得物になるもんね。その微妙だよね。
そうだ、いなくなってればね。
うん、そういうことだよね。だから一時的にいなく、あ、じゃあもういなくなったと思いましたってことか、言い訳としては。
なるほどね。
うん、
席を立って何分も立って出てこないのでっていう言い訳をしようと思えばできるだろうけど。
まあそういうね、一応ことでやってたんでしょうけど。
うん。だからまあ言い訳はし続けるでしょうね。取り調べでも。
まあね、そうね。まあちょっとでもこれ割に合わない気がするけどね。報奨金5000円ぐらい。
これはでもさ、逆に、おまわりさんの方も捜査が割に合わないですよ。
いや、本当に。
ね。大変ですよ、こんな。こんなのばっかり捜査させられるから、ストレスが溜まって不倫をするんじゃないですか。うん、結論としては、市民が悪いっていう。
あ、確かに。あの、何でもかんでも百刀番してくる人。うん、やっぱこち亀だよね、だって。そういうのに対してさ、うるせえっつって、こう、こた、この、断ってるもんね、りょうさんは。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月7日トカナ、中国、風水に狂った女性、
うん、
中国上海の住宅街で不運続きの現状を打破しようとした一人の女性が、あろうことか道路に設置されたカーブミラーを勝手に動かして複数の交通事故を引き起こした疑いで警察から厳重注意を受けました、
うん、
発端はこの女性が最近運が悪いし体調も優れないと思い悩んだことでした。そこで彼女が頼ったのが風水の専門家。現場を訪れたその専門家は、10年以上前から家の向かいに設置されていたカーブミラーこそが全ての不運の元凶だと言いました。
あ、
女性とその夫によると、その鏡はまるで中国や日本の伝承に登場する照魔鏡のように見えたということです。照魔鏡とは、人間の姿に化けた妖怪や悪魔の正体を暴き出す魔法の鏡のことです、
うん、
私たちは悪魔ではない、そんな不吉な鏡に毎日狙われるのは耐えられない、そう憤慨した夫の言葉に押されるようにして、女性は鏡の角度を勝手に変え、自分たちの家が映らないようにしてしまったということです。角度を変えられたミラーのせいで、近所では交通事故が相次ぐようになりました。事態を重く見た住宅管理会社は、妥協案として道路の反対側にもう一つのミラーを増設、うん、しかししばらくしてまた不運を感じた女性は再びミラーの角度をいじり始めました。近隣住民や自治会が説得を試みるも、風水が悪くなるからと一蹴、結局警察が出動する事態になり、女性はミラーを動かしたことが原因で事故が起きた場合、法的責任を問われると強く警告されたということです。
なるほどね。
あ、鏡に四六時中自分家が映ってるのが良くないと。
うん、
引っ越すしかないんじゃないかな。
そうだね、うん、悪魔を探す鏡ですと。
そうですね、魔を照らす鏡と書いて照魔鏡って言うんですけど、
うん、
まあ、よくフィクションでありがちなやつですよね。この鏡に映ると正体が見えるみたいな、いわゆるラーの鏡的なやつ
だとすると、別に不吉ではないよね。なんか
だから自分を悪魔扱いしてると思われてるんじゃないですか。
ああ、でも映ってないからじゃあ大丈夫ですって証明だってことだけどね。あ、
そうだね。普通に合理的に考えれば、自分が映ってるのに自分が悪魔として映し出されてないってことは、自分は健全である、
うん、ねえ。だからまあそれを言われると、じゃあ隣が怪しいっつって隣に角度を向けた方がいいって思う気はするよね。確かに。
ああ、まあ多分似たような思考の経路をたどって今回のような行動に移ったんでしょうね。
まあ、なんかこちょっとこうあれですね、この自分が映らなくなりゃいいやって解決じゃない解決をさ、うん、聞くべきだよね、先生に。
ね、風水の先生が。
ああ、じゃあそのカーブミラーを黄色にしてくださいみたいな。
ああ。そうすると金運が良くなるんで。
あれ、どっかで聞いたようなやつ。それか、そうそう、なんかそれを、こう、キャンセルするような何かさ、マグみたいなものをさ、
なるほど。
家に置くと、その、玄関に置いて、それが映ってれば大丈夫みたいなさ。
こっちも鏡を設置しましょうみたいな。
そうだね。より強力な。ねえ、なんかもう、そういうアドバイスをしないと、とダメだよね、その。
そうだね。
先生としてはさ。
なんか、変えられるところを変える方法をアドバイスしてほしいですよね。
うん、らしい。その方が儲かるしね。いや、この鏡をじゃあ、100万円で設置しましょう、こっちに。
ああ。知ってる業者がいるんで、そこに頼むと安くなりますよ。
知ってる。いや、だけど、なんかこれ、ちょっとね、確かこれ言い出されちゃうとさ。
ねえ。 まあ、占い師の言うことが絶対だって思い込んじゃうとこうなるってことですかね。
うん。でも確かにさ、家を変えた方がいいとかさ、そっちだよね。
うん、そうだね。少なくとも、例えば、お化けが出る部屋は引っ越しましょうって話になるじゃない。
うん、うん、うん。
似たようなことじゃないのと思うんだけどね。
そうだね。なんか、カーブミラーに、あんまり聞かないよね。でも確かにそのさ、風水でその家の中をどうにかとかっていうのは話聞くけど。
はい。
これ、究極的には隣の家のその窓が良くないとか言い出すと。
あ
ね、割りにがなきゃいけないですよ。
まあ多分そういうトラブルも実際あるんだと思うよ。
で、あの、ドアの鍵穴にね、うんちを入れに行ったりしちゃうからさ。
あ生き物のパワーをこちらに移すんですみたいなことになったわけね。うん。
ちょっと行き過ぎてますね。
日本だったら、うん、家の前にでかい絹田鹿の看板を立てるとかで対抗していくっていう。
あれいいよね。俺に任せろってやつが私一番好きで。ファイティングポーズ撮ってる先生のやつが私一番あれ好きなんですけど、あのシリーズで。
あれね、風水強そうじゃないですか。
強そうだね。任せろって言ってるし。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月8日。FNN プライムオンライン。韓国、花屋に酔っ払い。
うん。
韓国ソウルにある無人の青果店で3日に撮影されたのは、ふらりと入ってきた一人の男。まじまじと草花を眺めると、タバコを一服。すると次の瞬間、花瓶の中の水をごくごく飲み干しました。
うん。
さらに今度は商品の草をむしゃむしゃ食べ始めます。食べきらないうちに別の草に向かい口いっぱいに頬張ります。男はまるで食べ放題のサラダバーにいるかのように勝手気ままに植物を食べていました。実に3時間もミスに居座り商品の草花や苔まで食べ尽くしたということです。店内には食べ散らかした植物が散乱していました。地元メディアによると男が現れたのは早朝で酔っ払った状態だったということです。店は警察に通報し男は拘束されたということです。
すごいね。そんなに食べれるかな、
うん、まあ酔っ払ってたからということになってますけど、もともとベジタブル野菜食べるのが好きじゃないとそんなに食えないよねっていう。
ねえ、
っていうか普通の草は草だもんね。
だからどちらかっていうと酔っ払いっていうのもあるけど、その夢を見てるみたいなさ、無遊病みたいな感じだよね。
そうだね。私はアゲハチョウの幼虫ですっていう。今は僕イモムシだよっていう夢になってないとここまで食わないだろう。
ねえ、途中でちょっとさ止まると思うし、なんか泥酔した人ってそんな食べれないよねっていうさ。ああ、
そうだね。
そもそも
むしろ吐き出す方に行くもんね。
あれかな。でもほら猫とかと一緒でさ、そういうの食べて吐こうとしてたんだね。
ああ、毛玉をね。
あ、そうそうなんですよ。ちょっとこう、胃が持たれてんだと、もうこれ吐いちゃった方が楽だなっていうあるじゃないですか。それのためにこう、
はい、
食べちゃう、おえってなるかなと、あれいけんなまだっつって、どんどんどんどん食べてて。
結果食い尽くしてしまった。
結果なんか漢方の力みたいので、すっきりしたな、みたいなことかもしれないけどね。
そんな都合よくいけばいいんですけどね。うん、
いや、こんな食べれるかな。
観葉植物って、実は毒がありますみたいなの結構あるからね。ラッキーだと思いますよ、この人は。
いや、下手したら、サボテンとか言ってたかもしれないしね。
ああ、そうだね。
そこで起きると思うんだけど、っていうね。
そうね、無人の青果店にたまたまサボテンの類は置いてなかった。だからあれでしょ？ちょっとお花が必要になった時にパパッと買って帰れるようなお店なんじゃないですか？
ああ、そういう、だからあんまり大規模じゃもちろんないから、そうかそうか。うん、まあ、食べれなかないんだろうけど。
食べれますか？その辺に生えてる草食べてるのと同じですよ。
バラとか危ないな。
危ないですしね。
うん、
危ないし、一口食べてみればわかるけど、相当まずいよ。
いや、だから隠し持っていた練乳とかをかけているんじゃないの。
そこでマヨネーズじゃないのがすごいね。うん、甘さでごまかそうとしているっていう。
いちご狩りパターンだなっていうね。
ああ、
うん。練乳投入ですよ。うん、
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月10日、中京テレビニュース。倉庫からトイレを盗む男を逮捕。
うん。
2025年11月、 愛知県豊田市の倉庫から洋式トイレの便器などを盗んだとして76歳の男が窃盗などの疑いで逮捕されました、
うん、
警察によると容疑者は2025年の11月に市内で建設中の倉庫に侵入し洋式トイレの便座一式とタンク計約12万円相当を盗んだ疑いが持たれています、
うん、
防犯カメラなどの捜査で容疑者の関与が浮上しました。調べに対し容疑者は便器を盗んだことは認める一方でタンクを盗んだことは否認しています。トイレは容疑者の自宅に設置されていて盗んだトイレを自分で使っていたと供述しているということです。警察は無施錠だった倉庫のシャッターなどから容疑者が侵入したと見て詳しい状況を調べているということです。
普通転売だと思うんだけどね。ああいうものは
自宅トイレに設置して使っていた。うん、設置するだけじゃ使えないからちゃんと工事してるんだよねきっと。
そうだよね。
洋式トイレを自分で設置したことがないからそれがどれだけ大変なのかわかんないけどさ。
結局でも便座だけじゃなくてタンクも盗んでんだよね。否定はしているものの。
まあそうですね。タンクないと水たまんないから流れないもんね。
そこを否定するのってなんか罪の重さに関係するのかな。
まあ被害総額っていう意味ではね。
あ、そういうことなのか。なんかそこがセットの方がむしろさ、
はい、
本当に必要だったんだなっていう感じがするよね。
トイレがなかったんだなっていうね。
それは確かにと。文化的な生活のためには必要だよねっていうさ、ちょっと憲法をね、持ち出すこともできたかもしれないよ。
そうね、
うん。
まあ、なかったわけじゃないんだろうけど、例えば割れちゃって使えなくなったとか、そういう理由で変えたかっただけなら可能性が高いですけど、
うん、
だって下水配管だけあってトイレがない家って見たことないからさ。
いや、だからその、筒に向かってそのまましてたんだけれども、やはりこれはもう文化的な生活とは言えないと。
ああ
で導入するぞっつって、
うん、そうだね。ボットン便所と下水道の真ん中みたいな生活っていうね。うん、
まあ、ね、でも分かんないですけどね、この盗んだやつのこのマッサージ機能がいいんだよなみたいな感じだとちょっと違ってくるけどね。
ウォシュレット機能までついちゃってるとちょっとね、
うん、
うん、最低限ではないなっていう。うん、でもあれですよね、この間炊飯器を盗んで自分で使っていた女性ってのもいましたし。
だね。
橋の名板を盗んで自宅に保管していたおじいさんもいましたしね。
だね。
そのおじいさんに至っては不起訴ですから、もしかすると、こう、非常に生活に困って実際にそのものを自分で使っていると若干減刑される傾向があるんではないか。
まあ確かに、それはなんとなくある気がするよね。
ね。
うん、
まあ今回の場合は、被害総額が大体12万円ぐらいだと。
おぉ、そうか。
ので、まあ、例えばこれを弁償したら不起訴みたいな。
まあ、あるかもね。
タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、リュウさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月10日、RKB 毎日放送。調理実習で中学生6人が搬送。
おぉ。
1月23日、北九州市の中学校で行われた家庭科の授業で、ピザを食べた生徒6人が病院に運ばれた問題で、うん、市の教育委員会は、ピザの生地に想定量以上の食塩を入れていたことが原因と見られると明らかにしました。
うん、
この問題は、中学校で行われた家庭科の調理実習で、ピザを作って食べた3年の生徒8人が体調不良を訴え、そのうち6人が病院に搬送されたものです。
うん、
搬送された生徒はいずれも異常なく帰宅していて、当時ピザがとても塩辛かったなどと話していました。教育委員会の調査によると、中学校での調理実習はピザ生地の発酵に時間がかかるため、一コマ前のクラスが作ったピザ生地を次のクラスが使用するリレー方式で行われていました。体調不良の生徒たちが食べたピザ生地を作った生徒数人が規定量以上の食塩を入れていたということです。聞き取りに対し、問題のピザ生地を作った生徒数人は少しくらい多くても大丈夫だろうと食塩を目分量で入れていたということです。
まあまあそらあるだろうね。
そうね。まあ良くも悪くもちゃんと家庭科のお勉強になりましたね。
まあこんなね、食塩ですら病院行くことになるよっていうことを教えるにはね、
そう
ですね、十分でしたよねこれね。
まあ、うん、被害がなかったんでそう言って勉強にしなさいよと。
まあでもこれは多分いたずらだよね。
ああ、うん、そうかもしんないね。
病院行くレベルの量入れてるからね、目分量でもさ、
そんなに入んないよね。
これだ、絶対ね、うん、 結局自分が食べないものを作るって言うとこうなるんだってことだよね。
ああ、リレー方式はちょっと問題があったかね。
やっぱりさ、自分で作ったものを自分で食べることによって反省とかがあるはずだからさ。これ誰がじゃあ、この、何、記事の人たちは食べれないってことなのかね。
そうだね。
次のクラスも作るんだ。そっちもね。で、それがまた回ってくるから、そっちを食べるんだ。多分ね。
そう。だから、3クラスあったとしたら、1時間目、2時間目、3時間目っていう風に割り振って、あれ？でもそうすると、最初のクラスは食べれないぞって話になる。
ね、ぐるーって回すんだろうね。そういう意味では。だから、明日とか食べれるんでしょ？その最初のクラスは。
そうなりますよね。
いや、とにかくこれは問題だよ、やっぱ。
やっぱね、テストは自分でやって、自分で結果を見ないといけないわけですから。
いや、その結果、結果として美味しく作ろう精神が生まれるわけじゃん、やっぱさ。
まずいもん作っちゃうと、ああ、失敗したなと思えるわけですよね。
で、これ多分あれだよね。次のクラスはやり返しに行くからさ、今度砂糖いっぱい入れてさ、こちらに食わせてやろうぜとかなってさ、もう最後はデスソースみたいなさ、ことになると思う。
普通のタバスコだと思ったのに。
そう。食べるのは好調ってことにしてさ、もはやね。うん。
そう、ね。一切れずつ食べたとしても、全員が作った分は食い切れないと思いますけど。
好調による自食って言ってね。
そうね。給食の検食みたいに好調だけが犠牲者になる。
犠牲者になる。
うん。好調が普段からみんなに好かれていればいいんですけどね。
そうだね。それを、まあ、テストするにはいいんじゃないですか、これは。絶対食べないって言い切るかもしれないけどね、校長はね。
まあ、これがさ、本当にいたずらかどうかっていうのが、ちょっと確証が取れないからさ。
まあね。
いくらその聞き取りをしたところで、そんなつもりはなかったっていう話になるでしょう、きっと。
いや、だって、どれくらいが適正かってものが分かってない人たちな、ね、子なんだからさ。
で、それを知るための家庭科の授業だしね。
そうだね。だから、まだ分かんないよね、それはね。
分かんないもんね。よく、その病院送りになるぐらいの量を塩を食えたなとも思うんだけど、
うん、
多分練り込まれちゃうと意外と食えちゃうんでしょうね。
普通だから、一食目で終えってなってないってことだからね、多分ね。吐き出してもいないわけだしね。
一口飲めちゃうぐらいは食えるんでしょうね。うん、
なあ、まあ確かに、こう、そうなっちゃうと知らずに食べちゃうのか。
よくあれですよね、そのカップラーメンなんかは、一食で一日分の食塩が取れちゃうみたいな話があるじゃないですか。
はいはいはい。
結構ごまかされちゃうんですよね。
まあそれも含めて、危ないね、塩分はってことが分かってよかったんじゃない？こんだけ入れても食べれちゃうんだっていうさ。
でもさ、結局、自分で作ったもんで、それが分かって、反省して、次に生かそうっていうのが、まあ最低限、経験から学べることじゃないですか。
うんね。
だけど今回は被害者と加害者が別だからさ、
うん。まあ、当たり前だけどリレー方式は向かないことが分かったんでね。
そうだね。だから次からは無発酵のパンで行きましょうか。
うん、別に、ピザなんで良くないみたいな気がする。
ああ。そう、生地だけ別に
ピザパンでもいいし。うん、こだわりすぎましたと、生地に。
あ、うん、どうなんでしょうね。一応その発酵とかもお勉強ですよ、多分ね。
あ、それがしたかったのかな、そういう意味ではね。
そうか。そうすると、インドのチャパティでみたいなことはできないわけだ。
でも別に発酵は発酵で別の回に回していただいてね。うん、いくらでも時間かけて発酵するものを作っていただいてさ。
ああ。
なんかちょっとこれはもうちょっと違うのでよかったと思うけどな。
でもやっぱほら、最近の子供に楽しんで料理を勉強してもらうためのチョイスとしてのピザですよ、きっと。
ああ、まあみんなが選んだかもしんないしね。
そう、うん。肉じゃがとかじゃねえだろうと。
そうか、そうか。まあ、いいじゃないですか。ここの学校は、ちょっと、もうちょっと簡単なやつからやりましょうってことが分かったんでね。
ああ。
やはり原点のカレーに戻ろうって 来月は。
お前らのせいで、もう、この学校ではピザが作れませんっていうね。
そう。もうカレー縛りが入っちゃいましたっていうね。
そう、
ね。でも、お前らまた何からとかやるだろうって。
そうね。
確かに、やりそうだ。
そうすると、バーモント一択っていう。
もう何も入れるなっていう。
味の調整ができなくなるっていう
ね。そう。うん。ウーバーでいいんじゃない？ウーバーで。
では、続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
1月14日、熊本県、午後3時40分頃。路上で児童への声掛けが発生しました。年配男性が下校途中の児童に対し、そこの階段でグリコという遊びをしようなどと声をかけて個人情報を尋ねてきたということです。
グリコやるのに個人情報はいらないからね。
ああ、そう、最近のグリコには必要なのかな。うん。
まあ、同意を取る必要があるのかもしれない。
ああ、そうね。プライバシーポリシーに同意していただく必要が。
グリコ上、何々ちゃんって言わないといけないから、グリコ上、みたいな。そこが必要なんですよね。
そんなとこあったかな、じゃんけんして階段を登るだけではなかったかっていう思うんですけどね。
いや、ルールの複雑化ですよね。うのみたいな感じで、名前を言ってからじゃないと、はい、3歩戻るみたいな、新ルールがね、入ってきたのかもしれない。
そうだよね。でも、ただの鬼ごっこは最近やられてないみたいな話も聞きますから、いろいろとみんな独自のルールを追加してたりはするのかもしれないね。
そうね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月16日、香川県、午前11時50分頃、路上で中学生への声掛け事案が発生しました。中年男性が信号待ちの生徒に対し、神様って信じる？まんじゅういる？などと声をかけてきたということです。
うん、
男はデニムのセットアップに頭にサングラス、木の枝や葉っぱを持っていたということです。
儀式に必要なのかな。
もしかすると本人が神様説ってのはあるよね。
ああ、そうか、うん。信じるんだったらこういったアイテムね、饅頭あげるし、
あ、
まあいろいろ説明はするけどもと。信じないんだったらもう最初からね、はいはい、そりゃ。無理ですよねと話は通じないよねってことな
の。1月21日、神奈川県、午後5時45分頃、女性がタオルを肩にかけた全裸の男を目撃したということです。
おお。
1月21日は寒波で北陸に大雪が降った日ですね。うん。だいぶ根性がある。
まあ、そうか。だいぶ本気の人だね、これね。
そうなんですよ。やっぱりね、その、寒い日でも反骨精神のある奴はいるもんでですね。こちら、タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月24日、北海道、午後1時頃、札幌市の路上で中年男性による下半身露出が発生した、ということなんですけども、
うん、
この日、札幌はマイナス5度っていうね。やっぱりその、どれだけ縛れていても出すものは出すっていう人がいるんですよね。
そうだね。まあ、ある意味トレーニングとして考えるなら、これぐらいで出しとかないと、慣れないと、ずっと出せない日々が続くから。
あ、そういうことですか。
ね。
なるほどね。やっぱ、ここで出せないようだと、
うん、
ミラノのコルティナでも出せないぞっていう。うん。
そうね。やっぱ自分の中でもあるんじゃないですか。やっぱちょっとこう。
そうですかね。
ちょっとこう今日は気合い入れてやっとこう。トレーニングでみたいなのがあるんじゃないかな。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月26日、北海道、午後3時30分頃、高齢男性がくしゃみをして、下校中の子供たちに外した入れ歯を見せてきたということです。
ああ、外れたんだったらいいんだけどね。
ハクションごとっていうことで、
あ、そうそうそうそう。
入れ歯が丸ごと落ちたっていうんだったらしょうがないけどね。
そう。
うん。
またそれは面白いからさ。
あ、そうね。
まあわかんないよ。これもどこまで外れてたかわかんないですけど、確かに。
うんうんうん。
一部外れたのかもしんないけどね。
緩んじゃったので、まあ自分で外したところをたまたま子供が見たのかもしんないもんね。
まあもしくはこの、なんですか、ポリグリップの CM とかだったらそれでもいいんだけどね。ね、外れちゃうでしょっていうので、これをやってみてくださいって。
ああ。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
いや、やっぱり、ね、風水によってカーブミラーをね、曲げた人がいましたけど。
中国でいましたね。
やっぱり、ちょっとね、僕は風水のあれですよ。若干、どうやってるんだと思うものがあって、
うん、
昔なかったこの現代的な技術とか、Wi-Fi とかに対してはどう考えてるのか聞きたい、ね。
ああ。
ね、Wi-Fi が良くないんですとかってあんま言いづらいよね。昔なかったはずですよね。ってなっちゃう
そうだね。風水が生まれた頃は多分電波っていうものを知らないもんね。ってことは人工的に出された電波っていうのはなかったはずだ。
うん。 それをね、例えば携帯電話なかったけどとか、いろんな解釈をして、これはなんとかの部類だからここに置くべしみたいなことを多分言い出していると思うんですよ。
そうですね。
無理が最近出てるんじゃないかと。
そうだ。
思いますと。
だって、携帯はじゃあ何と同じかってことをこう、元を辿っていくと、相手に自分の思いを伝えるためのものだから、うん、手紙と同じですみたいなことで無理やり解釈していくんでしょきっと。
無理だろこれって言ったらさ。テレビだと怪しいぐらいなんだからもう、もはやさ、AI はどう解釈しましょうこの AI ロボはみたいな。東に置くのがいいんですかって聞かれてもさ。まあ、良き友人としてとか言い出すよ、多分。
ああ。
もう、解釈の問題ですねってなるから。
AI はもしかすると、昔のもので例えるならば、使用人的な扱いになるんじゃないですか。
そうかもね。
うん。
でしょ？だから、ちょっと、もはやね、怪しくなってきてるんですよ。
ねえ、ある意味、インドの階級制度みたいなもんですよね。
う
ん、
そうだね。
昔なかった職業になろうみたいな。
そうでしょ？そう、いきなりさ、もう IT しかないみたいなさ、ねえ。
でも多分 AI 風水はあると思うね。
あるよね。
うん。相談事を入れると正しい風水を導いてくれる AI は多分作られてると思うよ。
で、その AI に AI はどうやって解釈するのかっていうのを聞いてもね、全問答みたいにしていくっていうのが面白そうですよね。
ねえ、風水のことは分かんなすぎるからね。
だからね、ちょっとそういう目線を入れればそんなにこの鏡にね、翻弄されなくてもよかったんじゃないの。うんっていう気がするんだけど ね
鏡一つでその自分に流れてくるいいエネルギーが跳ね返されるとかそういうことなんじゃないですか。
でしょ。いやだったら iPad のミラーモードにしてこっちにとかいいんですかとかさ言い出したらキリがないと
ねえ、
うん、
悪い気が入らないようについたてを立てるとかそういうのは昔からあるわけでね。そういう工夫はいくらでもできたはずですよ。
ブルーライトカットフィルムでもいいですかみたいなことを言い出す人がいるでしょ多分
波長がね。
それでいいです、みたいな。
いい波長と悪い波長があるっていうことで。
そうそうそう。
うん。
だからね、ちょっと難しいんじゃないですか、現代はと思ってますけど。
ねそこをなんとかできるのが風水師の腕の見せ所なんでしょうね、現代的には。
ああ、そうかそうか。
だって、結構さ、でっかいビルとかでも、未だに風水の人呼んで、いろいろと、
いや、あるよ。
都合をつけてもらって建ててるみたいな話は聞きますよ。
だから、都合をつけまくっているんですよね、多分あれは。
あれは、いろんな、こう、屁理屈の積み重なりでできてるわけです
よ。うん、そうそうそう。ある意味、すごい。
すごいですけどね。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。